皆さんこんにちはこんばんは、マイドッス。今日は、残念なお知らせがございます。はい、誠に申し訳ございません。いやー、今日も、アリスさんが来ておりません。はい、というわけで、さくらさん、泉さん、つばきさん、こんばんは。ザガラさんもこんばんは。アマイドでございます。いや、今日はアリスさんが来てないんです。誠に申し訳ございません。はい、というわけでですね、つばきさん作られに来ました。七瀬さんもこんばんは。いつものです。本当に申し訳ございません。全身全霊を込めて精神全意謝りたいと思います。本当に、皆様にはご迷惑をおかけして。ちょっとアリスさんマジで反応ねえな。ちょっと電話してみようかな。謝罪会見。はい、謝罪会見でございます。ちょっとアリスさんに電話してみようかな。皆様鼓膜注意でございます。はい、ポポポポポポ、うるせえ、ポポ。ポポポポポポポポポポポポ、呼び出し中。出た。こんばんは。おはようございます。おはようございます。めっちゃ寝起きだ。配信始まってます。はい。というわけで、いつものところでお待ちしておりますやで。
これ良いですか？
ここでもいいですよ。はい、ここでも大丈夫です。はい、じゃあ、それならちょっとだけね、マイクを遠ざけていただけると助かるかな。難しい。はい、混沌はアリスさん遅刻定期ということでございますが、
遅刻定期ではない。
はい、これで多分大丈夫。アリスさんよかった、来ました。でもディスコードじゃないんで、タッチピョコピョコとかできないんで、普通にいつもの人形置いといて大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、了解です。はい、というわけでですね、今日のアリスさんは音声のみの参加となります。あらかじめご了承くださいませ。というわけでですね、戻ろう。もうめっちゃ寝起きだね。めっちゃ寝起きだね。おはようございます。
いや、はい、それがさ、
はいはいはい。
遅刻しちゃいけないと思って、目覚ましかけてさ、
はい。なるほど。
目覚まし聞こえなかったんだよね。
それは、それは、まあ、ね。
だけど一応なりましたよ的な通知はあるんだけど。
なるほど。
あれってなって。
そう、アリさん、もうちょっとだけね、マイク、
遠ざけていただければ。マイクどこなんだろうね。
ガサゴソ。大丈夫でしょ。リスナーさんの鼓膜を破壊してるかもしれないですけど、まあまあ大丈夫です。はい、というわけでですね、今日はいつもとは違う放送ブースから、配信されてるらしいので、アリスさんの音声が、いつもとは違うかもしれません。あらかじめご了承くださいませ。はい。はい、というわけでですね、目覚ましゲセヌということでですね、アンドラさんも混沌はアリスさん遅刻定期ってことではございますが、いや、大丈夫です。皆さんの代わりに、私に謝罪しましたので、今後よろしくお願いいたします。
もうやったと。
もう謝罪やりました。はい、謝罪やりました。椿さんがうちの聴力は人の3倍やっていうことでですね、いや鼓膜の耐久性も3倍だったら耐えれるとは思うんですが、はい、というわけでですね、アリスさんも揃ったところで今日の配信やっていきたいと思います。よいしょ。
どうした？
いや、何でしたっけ、オープニング前にちょっと若干バタバタしておりましたけど、そんな感じでですね、今日も気合い入れていきましょう。よろしくお願いいたします。レイブンズナイト、今日は第、728回放送でございます。レッツエグニション。 皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、ちょっと回数だけはやりすぎてるかもしれないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右のバーチャルネットシスター補聴姫ことアリスセラフィスだよ。
アリスさんね、この二人でお送りいたします。今日はですね、アリスさんは、お人形からの腹話術でお送りしております。
腹話術
はい、というわけでですね、椿さんがエイチャルさんはちょびひげ剃らんのっていうことでございますけど、剃ったら私のアイデンティティが一つなくなっちゃいますけど大丈夫ですか？
ちょびひげってどれ？
顎の下にある家、これ
武将ひげって言うん
だ。武将ひげなのかな。ちょびひげは通常鼻の下とかに生えてるようなそんな感じのやつですよね。
カトちゃんのイメージ。
はい、というわけでですね、シノ森近さん、改めましてバンワンコー、こんばんは、マイノでございますやで。さあ、というわけでですね、そう、アーマードコアやりたい病にかかってる HR でございます。皆さんも仲良くしていただければと思います。いや、とってもとっても面白いです。はい、先週1週間何をしてたかって言ったら、アーマードコアしてアーマードコアしてアーマードコアしておりました。
めちゃめちゃ面白い。
そうなのでね、ちょっと私、アーマードコア配信してる時にはね、某ガンダムの、ジオン、某ガンダムの某ジオンの、一般兵のね、パイロットスーツを装備してたりしてるんですが、いやー、着替える間もなくやってきてしまいました。はい、さくらさんもずっとやってた。
はい、もしかして今日の姿が一般兵なの？
そう、ジオンのジオン広告の何でしたっけ？
なんてことでしょう。
そう、ジオンの一般パイロットスーツでございます。はい、ちなみに私はアーマードコア、ロボットで対戦する、戦ったりミッションを攻略したりするゲームなんですが、はい、私は、緑のゴリラと言われている機体に乗っております。
何それ？
緑のゴリラです。そう、なんだろう、ほら、太い足、太い体、太い腕、ゴリマッチョ、ゴリラです。
アーダンだね。
アーダン、ゴリラです。はい、緑のゴリラで超高速戦闘を行うという、矛盾をしてたりしておりますが、はい、さくらさんもなんだかんだいつの間にか60時間手前ということでですね、めちゃめちゃやってますね、皆さんね。うん、アーマードコアクッソ、誰しもが、ね、アーマードコアだらけなところで行います。でもね、意外なんですが、アリスさん。知り合いのね、VTuber さん、全員が全員アーマードコアを一斉に配信するかなと思ったんですけど、意外にね、配信、そうでもない感じ。
うん。
やってる方はやってますけど、普通にいつも通りやってる方とかもいらっしゃったので、ね、まあ全然大丈夫だと思うんですけど、当選ぼっちさんさん、ニコニコ国、ありがとうございます。はい、ニコニコ国ありがとうございます。そして、おかげさまでですね、まだ順位は発表されておりませんね。そう、そんな感じでですね、ニコニコの方のコメントでも自分がヘタレイブンであることを思い出した。まあでもね、あのゲームは別にね、プレイヤースキルがなくても何でしたっけ、いろいろと工夫することによって、クリアできるように作られてはいますが、いや、今回過去作に比べて難易度くっそ高いです。はい、めちゃめちゃ難易度高いです。なのでね、はい、この間は対戦ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。そう、攻略配信をしてたらなぜか対人戦配信が始まるというね、あるあるではございますが、そう、そんなこんなでですね、その今回のアーマードコアは非常に難易度が高い感じで、てかアーマードコアの話をするんじゃないんですよ、今日のラジオの話でございますよ。ライブンズナイト、今日もね、楽しくやっていきたいと思いますけどね。そう、まあ対人戦配信とかもね、行ってて結構好評だったりしますけどね。まあそんなこんなで今後ともで、アーマードコアはやっていこうって。じゃあだからアーマードコアの話をするんじゃないってば。はいはいはい。
アリスが突っ込まないから、
そうそうそう、
セルフ突っ込みをしない、
体が闘争を求めてしまってるんです。というわけでですね、本日のお題、というか最近いかがお過ごしでしょうか。夏休み終わりますよ、もう8月30日ですよ、やばいです。
あ、かもう夏休みが終わるのか。
夏休み終わります。はい、
そうね、みんな宿題溜め込んでるから。
ほうほうほうほう。あ、ちなみにあの今年の冬にアーマードバカと噂のカスタムメックウォーズが、発売される予定だそうです。なんかなんか変な、ほんまにいろんな変なロボットが作れる、ものが発売されるんですけど、まあ今年の冬とかはまだ時期が悪いんじゃないかなとかって勝手に思ったりしてますけどね、うん、アーマードコアの、そう、体が闘争を求めるアーマードコアの新作が出る、定期的に発売されるっていうことではございますが、いやーでもね、なんだったっけ、10年ぶりですからね、アーマードコア。
随分と待ったね。
そう、随分と待ちました。10年待ったんです。我々は10年待ったんです。はい、元中人さん、こんばんは、いらっしゃいませ。宿題を急いでしないと夏休み終了間近ということではございますが、そう、あの夏休みが終了間近になってましたので、うちのね、お家の1階も、そう、めいっこちゃんらが学校行く準備かなんかでもう散らかして散らかして大変なことになっておりました。夏休みが終わるとね、なんかあれの準備がする必要が出てくるわけではございますけどね、まあ大変です本当にね。おつばきちゃんがなんかスロットで対応になんか当てておりますが、まあ夏休みの宿題ね、やれなかったって人もいるんじゃないでしょうかね。というわけで今日のお題はこちらでございます。じゃじゃん。はい、本日のお題はやりすぎたやれなかったでございます。さあ、やりすぎたやれなかった、まあ私自身はちょっとアーマードコアまだやりすぎてはいないですよ。はい、まだやりすぎてはいません。まあそんなこんなでですね、今日のお題やりすぎたやれなかったってことではございますけど、
うん、
はい、ちょっとやりすぎてしまったこととかですね、なんかのやりすぎで、他の日常生活に支障が出る職業病とかね、で、そう、いろいろとね、食べ過ぎたとかさ、飲み過ぎたとかさ、なんかそんなやりすぎたこと、やりすぎたこと、やれなかったこと、やろうとしてたけどやれなかったこととか、いろんな、エピソードがあると思いますので、ぜひぜひ皆さんにね、募集したいと思います。飲み過ぎたっていうね、私ね、昔やらかしたことがあるんですよ。
何？
飲み過ぎ。
そう、酔っ払ったってこと？
そう、酔っ払っちゃいました。確かね、そう、冬休みかなんかの短期バイトで、もうものすごい詰め込んで、そのバイトが終わった時にね、終わったぜ100ハーってなって、もうみんなで飲もうぜってなってですね、その友達の上に、うん、友達の家に集まって、まあ、その時にね、缶酎ハイとビールとワインと日本酒と焼酎ウイスキーをちゃんぽんで飲んだんですよ、
うん、
悪酔いしました。あれはやばかったですね。飲みすぎでございます。ちゃんぽんで飲むのはダメですね。
そう、なんか、はい、体験したことがないからなんとも、
ね、でもあれですよ、道路で寝っ転がってですね、車を止めましたから、もう少しで私死ぬところでした。あれ、車が止まってくれてなかったら私今ここで配信してない可能性あります。
ちょっとやめてよ。
それぐらい危険が危なかった、思い出がございます。まあ、そんなわけでですね、そう、私も結構意外とね、うん、なんだろう、この配信してないんではないかみたいな感じのね、出来事やっぱありましたよ過去ね。
そ
う、花火を覗いて顔面大やけどしたりとかさ。
まあそうだね、懐かしいね。
何が起こるか本当に分かりませんからね、皆さん日々、安全に、過ごしていただければと思うんですが、さあ皆さんにはですね、やりすぎたこと、やれなかったこと、いろいろと募集したいと思います。そう、何でしたっけ、銃撃戦をするような FPS ゲームをやりすぎたりするとさ、あとサバゲーとか行きすぎたりするとさ、建物入るときについついクリアリングをしてしまうとかね。はい、よくあると思います。そう、そこで引かれなかったから今日があるんですね。その通りでございます。あっこで引かれてたらね、私ここで配信してなかった可能性もありますし、あと何でしたっけ、その花火を顔面に食らった時も、あの時に失明してたりすると、ここで配信してなかったっていう可能性もございますんでね。いや、運命のいたずらっていうのは、
車の時は、
はい、
車が止まってくれたの？
そう、車が止まってくれました。そう、でビッビーって鳴らしたのを、 気づいて、あのクラクションを気づいて友達が外に出てたら私が道路のど真ん中で寝てたっていう話です。いや怖かった。まあ、それ以来私命の危険を感じたので、あの酒はまあ控えめに飲むように、心がけるようになりました。というわけで皆さんも本当にね、そういったやりすぎた飲みすぎた、そんなエピソードを何でもいいのでですね、募集したいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうのに、というのがございますので、ぜひぜひそちらにですね、投稿いただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなでですね、今日のお題、なんだっけ、今日のお題、やりすぎたことやれなかったこと、何とぞ何とぞ投稿のことをよろしくお願いします。まあそう、掲示板に投稿するのが投稿するまでもないなっていうものでしたらですね、こちらの配信は YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスで配信しておりますので、そちらでですね書いていただいても OK でございます。そちらに書いていただいても OK です。コメントに書いていただければですね、後半のお題のコーナーで読ませていただきたいと思います。てかコメントに関しましてはですね、皆様のコメントはバンバン拾っていきたいと思いますので、何とぞコメントのほどよろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。例えば気になったんですけど、アリスさん、
うん、
これ今いつもとはいつもとは違う通話方式をしてるんですけど、こっちの BGM とかは、そちらに流れてたりするんですか？
うん。
あ、そうなんだ。意外と大丈夫なのね。
うん。
はい、じゃあジングル流します。レイブンズナイト。RNN ヘッドライン。これだ。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュース、話題なんかを皆様に紹介していくと同時にですね、最近やってることとかですね、ちょっとした出来事、話題なんかをですね、皆さんと共有していくような、そんなコーナーとなっております。まあ、ある意味時間つぶしのコーナーではございますが、はい、そんなコーナーでですね、今日の何でしたっけ、今日の、ヘッドラインニュースいくつか紹介していきたいと思いますが、まず1個目ではございますが、どれからいこう。
そんなに
ない。いや、そんなにないです。そんなにはございませんが、いろいろと、あります。いろいろとありますがね、経済的に打撃を食らいそうなところから言っときます。
なんか怖いな。
そう、我々もね、いろいろあるかもしれません。皆さんね、ちょっとね、これはそう、これはね、勘弁してほしいって思ってる方もいらっしゃると思うんですが、まずはこちらでございます。ドン。徒歩電気代また上がる。電気代上がります。
あのさん、
はい、はいはい
はい、チラッと見たけど、
はい、
ガソリンの値段もなんか上がる。
ガソリンの値段もえぐいですね。
はいよ。
そう、今だってガソリン180円ぐらいしてない？ガソリン代。
いや、わかんない。
途方じゃなくて不法。不法。
途方言ったのか。
途方言っちゃった。不法でございます。電気代また上がりますよ、これ、ほんと。
やばいな。
はい、こちらはですね、電力大手10社が10月分の電気料金を発表し、全社で、642円から、1024円の値上がりとなったそうです。こちらはですね、東京電力をはじめとした7社の電力会社は燃料となる LNG、液化天然ガスなどの価格高騰の影響で 規制料金の値上げを国に申請し、6月から値上げが許可されたそうですが、その後ですね、燃料の価格の下落傾向が続いたので9月分は値下がりになってたんですけど、そう、10月から政府の負担軽減策が半減するので値段がめっちゃ上がるらしいんですよ。そう、今までは、このね、価格高騰とかの影響があったんですけど、その政府の方から補助金が出てたんですよね。
うん、
なので比較的安めだったりするんですけど、そう、比較的安めだったりするんですけど、これがねなくなっちゃうのでめちゃめちゃ電気代上がります。そう、なのでね、これはちょっと大変だったりします。そのなのでね、結構その何でしたっけ、ソーラーパネルとかさ、ソーラーパネル設置したりとかさ、あと何でしたっけ、なんだ、足こぎ用のさ充電器とかさあんねんな、マジでっていうことでですね、そう、ペダルこいで発電できるような自家発電マシンとかあるらしいです。そして、コメントではですね、その何でしたっけ、今タバコの料金もね、今タバコの料金ってどれぐらいになるんでしょう。元囚人さんがタバコこれ以上値上がりしたらやめますっていうことではございますけど、どれぐらいまで行くとね、そう、今
か、
はい、
つまりタバコの値段をえらいバカ高い今より2倍ぐらいにしたら、みんなやめてくれるのかな。
いやー、どうでしょうかね。
したら僕は煙い思いをしなくてもいいのか。
いやでもこれね、正直、タバコの金額に関しましてはちょっとね、なんかやりすぎてるような感も個人的にはするんですよ。いや、私吸わないですよ、私はタバコ吸わないんですけど、ちょっとねやりすぎてるんではないかなって個人的に思ったりしますけどね。元囚人さんはね、はいはい、
なんでそんなにタバコは上がっちゃうのかな。
タバコ税です、政府がタバコの税率を引き上げてってことではございますが、まあ、これに関しましてはちょっと多分いろんな思惑があるんではないでしょうかね。その、まあ、世界的にタバコに関しましては何でしたっけ、やめましょうみたいな感じの流れになりつつありますし、分煙化とか禁煙とかね、そんな感じの、世界的な流れですね。で、まあ、当然その国際的な流れに置いていかれないようにするために、まあ、やめさそうと思ったら金額を上げる、まあ、金額を上げればタバコを、やめる人が増えて、でなおかつその税収も上がってウィンウィンみたいな感じで考えてるんではないでしょうかね。
うーん、
タバコを吸わないから何とも言えないということではございますけど、これね、その例えばなんだろう、そう、自販機の缶ジュースの値段が上がったりするとさって思うとって感じなのかな。そう、まあ、自販機で缶ジュースなんか買って飲まねえよって方にとっちゃふーんな話ですけど、飲む人にとっちゃうげーってなるじゃないですか。なので、まあ、確かに私自身何でしたっけ、タバコ吸わないんでふーんってな感じではございますけど、その世の中にそのうげって思う人がいることが若干悲しい。
若干悲しい。そうそうそう。
え、いや、だってタバコ吸う人も吸わない人も同じ人間じゃないですか。
そうだね。
そう。だからそのタバコを楽しんで吸ってる人の娯楽を奪うようなこと。だから逆に言ったら、そのね、私なんかはあれですよ。その例えばネット料金とか上がったりするとうげってなるじゃないですか。ね。そういうのがやっぱあるんで、なんとなく、ね、私自身は吸わないけど、まあ、それを楽しみにしている人の楽しみが苦しくなるっていうのはちょっとね、寂しいかなって思ったりはしますけどね。そ 電気代があるとレイブンズナイトを見るのを控えようとかの動きが出かねない。いやそれはねあれですよ、いろんな方法がございます。ソーラーパネルで充電できるスマホ充電器を買って
手間かかってきた。
でスマホで見ればね、電気代はそんなにかからないと思いますよ。
なるほど。
そう、私もね、その新しいグラフィックボードを買うときも、その消費電力が低めの、低めのね、グラフィックボードを購入しましたが、意外にね、その路線って正解だったのかもしれませんね。そう、私がその、何でしたっけ、アーマードコアをプレイするためにグラフィックボードを新調したんですけど、
うん、
そのグラフィックボードは価格の割に性能がしょぼくて、
うん、
いいところは消費電力が低いってことしかなかったみたいな感じで言われてたんですよ。
うん、
消費電力が低いのは優秀やけど、まあそっか、他はあの値段の割には微妙だねみたいな感じのグラボだったんですよ。
じゃあこれからちょっと、
そういう意味では消費電力少ないっていうのはある意味正解だったのかもしれません。
そうだよね、
はい、
意外にそこに注目されるかもしれない。
そうはい、銀河夏目さん、こんばんは。毎度でございます。さあ、というわけでですね、よいしょ、まあそんな電気代皆さん上がります。気をつけてください、気をつけてくださいというか、まあ、節電とかねしないといけなくなりますが、まあ秋口はいいでしょうね。涼しくなりますから窓を開ければとか、あとその辺で調整すればいいんですけど、冬場になるとやっぱり電気代、暖房とか使うとね、やっぱりきつくなってくると思いますんでね、薪を用意するのもいいかもしれません。薪ストーブとかがね、
いやなんかだんだん壮大な、
はい、薪ストーブでも、薪ストーブとかって結構煙突工事とかね、大変だったりしますんで、なんか下手にやると、えらい目見るらしいですよ、薪ストーブ。
もう考えただけですごいなって。
そう、というわけでですね、よいしょ、次行ってみたいと思います。さあ、次のニュースはです、ニュースってほどではないですけど、これね面白い話題でございます。ドン、はい、なんか最近嫌いな男の特徴とかってあるじゃないですか。好きな男の特徴、嫌いな男の特徴っていうのがあるじゃないですか。まあ男性にしろ女性にしろね。で、なんと、大昔というか、大正時代の嫌いな男性の特徴アンケートっていうのが、引っ張り出してこられたらしいんですよ。
なんでだ？
はい。そう、大正時代の、嫌いな男の、好きな、嫌いな男の特徴みたいな感じでですね。
なんで？
はい、なんか昔のそういった画像がその引っ張り出されてきてですね、
うん、
そう、でその中のそのいくつかあるのがですね、こちらはですね、その、いくつか、出てるんですけど、これがね、
うん、
結構面白くてですね、嫌いな人、頭のハゲた人頭のハゲた気取る人ね。で、お客様に威張る客、威張る人とかですね、うん、金持ちを鼻にかけて、気取ったり、金で女を自由にするような態度に出る人とかね、そういうのが出るらしいんですが
、うん、
いや、大正時代でも、いや、俺ハゲちゃい、俺ハゲちゃいますよ、俺坊主ですからね。これね、
逆は
好きなものに関しましては、これ好きな男性じゃなくて好き嫌いみたいな感じで書かれてるんですけど、好きなものは、うん、旅行とかですね、旅行っていうのがいますね、うん、
旅行。
で、あとは好きな男性、油切った活動力旺盛な一生を託するに安心のできる男性とかね。
油切った。
です。
油切ったか。
ね。 そういうことですね。
油が乗ってるって言ったらちょっといいけど、油切ったって言ったら
ね、
おかしいな、言葉って不思議だな。
不思議でございます。まあ、そんなこんなでですね、そのなぜか大正時代ではって感じではございますけど、まあ、ただね、そう、何でしたっけ、また髪の毛の話してるっていう形で怒られたりするかもしれませんが、まあ私自身もね、あのハゲ、まあハゲじゃない丸坊主と言いたいところではございますけどね。はい、まあ、でもその時代によってですね、なんだろう、理想の男性っていうのがやっぱり変わってきたりするんですよ。まあ理想の男性、理想の女性とかね、あとその髪型とかさ、そういったものとかも、その何でしたっけ、時代によってめちゃめちゃ変わってくるじゃないですか。そう、それあとその何でしたっけ、まあ我々その VTuber 業界とか VTuber の時代、 VTuber のその見た目とかさ、そういったものっていうのもやっぱりその時代によって変わってくるじゃないですか。まあ、今後ね、ハゲのおっさんの VTuber さんが、有名に、大人気になるってことも、まあ、世の中あるかも、この先あるかもしれないじゃないですか。
ちょっと言ってもいいかな。
は
い、
なんでしょう、アリスさん。
しかして、
はい、
伊達さんなんてどうなんですか？
あ、伊達さんかっこいいっすよね。
かっこいいですよ。
そう、うちのね、よく、よく、ゲストとして来ていただくというかですね、CD の宣伝に来ていただく伊達五十嵐さんって VTuber さんがいらっしゃるんですが、かっこいいハゲのおっさんでございます。怒られる、ね、怒られる。はい、こちらに来ていただかない、来てない VTuber さんのお話するのはあまり よろしくないと思いますが、まあ伊達さんなら許してくれるだろう。うちでだいぶ CD の宣伝してるからね、許してくれるだろう、許してくれると思いたいということですね。
うん、いやでもかっこいい話だから。
そうですね、かっこいい。
うん、
まあ今関東大震災100周年記念になるから大正時代の資料とかが出てきてるっていうことらしいかもしれないですね。まあ、昔の資料とかがねいっぱい出てくると、それはそれでね、なんか昔の写真とかを見ると非常にね、ワクワクしません？
します。
そう、私ね、何でしたっけ、画像をこういろいろと収集してるんですよ。
うん、
そう、それでその昔のやっぱり画像と今の画像とかでは全然違いますね。
うん、
そう、イラストね、そう、イラスト、可愛いイラスト、なイラストとかね、昔からずっと収集して、全部データを残してるんですが、
イラストカーバー、
そう、それとかもやっぱりその時代の流れによって全然変わってきますし、そのゲームとかもねやっぱ変わってきてますからね。
うん、
その昔のゲームとか、まあでも何でしたっけ、あんまりね昔のゲームとかの話をすると、ね、年齢とかがバレたりする可能性もあったりなかったりするかもしれないんで、まあその辺はね。
はい、そう、昔の話は話からだんだんアーマードコアへと移行していく
話。いやアーマードコアにはね、移行はしないと思いますが、お、ハサマの力、こんばんは。
ずっと待っていた。
そう、アーマードコア10年前からずっと待ってたんですよ、本当に。いや、でもね、正直言います。
うん。
ゲームをプレイしてて涙が出そうになったのは、初めてです。初めてではない。感動するゲームで泣いたりしたことはもちろんありますけど、その感動するノベルゲーとかでね、
うん、
その
懐かしい嬉しいっていう気持ちで、
ただのロボゲーアクションゲーでさ、そう泣きそうになったのはちょっと初めてですね。
うん、
マジで感無量でございます。だってうちのハイチャンネルのねレイブンズナイトなんかはまさにアーマードコアのレイブンも一役噛んでますからね、言ってしまえば。そう、アーマードコアって昔主人公のことをね、まあ、傭兵のレイブンって呼ばれてたんですよ。でそれがね3ぐらいまではレイブン呼びだったんですけど、4から変わったんですよ。4、5とレイブンじゃなくなっちゃったんですよ。
う
ん、で、今回のアーマードコア6 スではレイブンなんですよ。レイブンです。
はあ。
いやもうそれでね、うん、感動しましたよ本当。
ウニテンテンかな。
ウニテンテンです。残念ながらウニテンテンでございますけど。
そうだよね、普通はそうだよね。
そうです。うちの、 チャンネルはわざとフニテンテンにしてますからね。
うんうんうん、
はい、そうレイブンズナイトのレイブンは、ある意味フニテンテンにしております。ですですです。まあ、そんなわけでですね、そう、アーマードコアが発売されてから、もうすでに1週間近く経ちそうではございますが、まあまあまだまだ、まだまだね、そう、何でしたっけ、熱が冷めやらない、まだ体を闘争を求めてるのではないかなって思ったりしておりますけどね。さあ、というわけでですね、もう一つ、ニュースいってみたいと思います。最近さ、あれが話題になったじゃないですか。海にあれを放流したやつ。
なんだっけ。あ、わかったわかった。うんうん。
はい、海にその何でしたっけ、汚染水、
うん、
を放流したっていう話ではございまして、うん、ちょっといろいろとね問題になってたりしてたわけじゃないですけど。
うん、
そこでですね、最近新たなニュースが、小島はまずい、それはアーマードコア4ですね。はい。そうでですね、それでちょっと面白い、のが面白いネタが一つありまして、
うん、
こちらはですね、台湾メディアのニュースでございます。よいしょ、じゃじゃんと、台湾メディアのニュースで、上海の自宅で放射線量を測定したら東京の976倍に。
え、
何のこっちゃって話ですけど、
うん、
はい、そう、中国の上海市の自宅で、まあ、放射線量をですね測定したところ、なんか東京の976倍の数値を記録したという情報がですね、まあ、こちらはですね、専門家からは日本の処理水海洋放出が中国不動産市場の危機を加速させるとの見方が出ているっていう話なんですが、
うん、
いや関係ないやんって話ですよねこれ。
なんで。
いやいやいや、自宅ですよ。別に海の放射線量が増えたとかじゃなくて、
だからさ、
はい、
都心の例えば自宅、
はい、
の数値がそれだけあったらさ、
はい、
例えばそこでいろんなこっちから依頼している何あの工場の、
はい、はいはいはい、
こうなんだろう、あらゆるなんだろう、もう中国製って書いてあるものがやばいってことになるじゃん、
うん、そうだからね、なんか今回この話なんですけど、まあ何かとその日本に関連付けようとしてたりはしてるんですが、これね、なんか昔その台湾でですね、そう、放射線物質が混ざった鉄骨で建築されたアパートがあって、そんな感じの、うん、事件があったんですよ、
うん、
そうなので、まあそれいわゆるそのね、放射線、放射線で汚染されてるね、エリアからその石材とか建材を持ってきて使っちゃったんではないかなみたいな感じの見方はございますけど、
そう、
これね、でも実際ね日本でもあったんですよ、なんか確か、
うん、
そう、日本でもね、なんか庭に転がってた石を持ってたらそれが実は放射線物質だったっていうね、大変な事件とかが確か、日本でもあったんで、そうなのでね、ほんま世の中何が起こるかは分かりませんから、まあ、自衛のしようはないですけど、自衛しようと思ったらガイガーカウンターを持ち歩かないといけないといけない、持ち歩かないといけなくなってしまう、
ね、
そう、自衛は しづらいと思いますがね、まあ、そんなこんなんでですね、そういったニュースが、世の中を賑わせておりました。はい、まあ、それ以外にはですね、そのアーマードコアの話とか、しかなかったりしますんで、皆さんは何でしたっけ、 夏休みいかがお過ごしだったですか？アリスさんもなんか最近、まあ、夏休みお盆休みとかね、どんな感じに過ごしてたりしてました？
今日は休んだんだけど、
はい、はいはいはい、
自分の薬を取りに行く日だったんで、うん、いやもう休みがね、合ってないものになっちゃってて、
休みが合ってないようなものか、まあそりゃそうでしょうね、
過ぎちゃって、うん、さらに、
はい、
今日は車検証がどうしても行かなくて、
はははははえ、車検証とかって車の、あっこに入れてたりするんじゃないんですか？
だけどなくて、それで、今車検に出せない状態で預かってもらってるんだけど、
はいはいはい、
車検証が見つかったらそれ持ってなんか、お隣の駅のなんか、
はい、
なんかどっかにいて、納税証明書っていうのもらわなきゃいけないんだけど、
ほうほうほうほう、
でじゃあ車検証なくした場合どうなのって思ったら、
はい、
お隣の市まで取りに行ってとかって、
うわー大変だ、
それだけでもう、はい、憂鬱になっちゃってもう市役所もやっと終わったのにと思ったけど、またかって感じ、
ね、本当はそういうその行政資料系のものはちゃんとしっかりとまとめておいておかないとわけのわからないことになりますからね。
いやーまとめてるはずなんだけどね。
はい、ポイポイさん毎度です。どうもアナハイムエレクトロニクサナイでございます。アナハイムエレクトロニクサナイ、うん、アリスさんがいる。そう、アリスさんは今日は音声のみの、配信となっております、うん、このアリスさん人形から、声が出てる感じではございますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、大変なお盆休みをアリスさん起こったところで、アリスさん、
うん、
懺悔室溜まってるんですけどどうします？
やばいな。
今のお姿でやるかい？
そうさ、
神々しい。
アリスはめちゃめちゃ声を抑えているのだよ。
はい。神々しい、アリス人形、神々しいアリス人形。で、アリスの懺悔室をやる感じですね。
いや、五個を刺しちゃうね。
五個を刺しちゃう、アリス人形で、
それはそれでちょっと寂しいもの、ね、
それはそれで寂しい。だから今日は溜まってる懺悔数に関しましては、次回以降、
次回こそ、
いや次回はね、ちょっとゲストの方、ちょっとオファー出して来ていただくことに。
次回こそ
っていうことでですね、はい、じゃあアリスの懺悔室は、次回に置いときたいと思います、
うん、今日は暑かったよ。
暑かったっすか？
うん、
話続かねえよそれ。
え、
いや今日そうい
やそれがね、
はい、
今日あんまりの暑さに日傘を持ってこうと思ったら、
日傘、はい、
肝心の日傘って遮熱がついてるやつね。
ほうほうほうほう、銀色の膜がついてる的なやつですか？
そう、うん、あれすっごいですから。あれ
すごいですよね、あれは。
うん、でそれを探したけど見つかんなくて、
はい、
仕方ないし、それでじゃあ黒い傘をと思ったけど、
はい、
なくて、
はいはいはい、
ピンチってなってそのまま出かけたんだよ。
私ね、何でしたっけ、うん、家の近くの自動販売機までジュースを買いに行こうと思ってですね、
うんうんうん、
あまりにも日光が暑かった日がございまして、
うん、
まあ、しゃあないからね、
帽子かぶった。
いや帽子じゃない、帽子じゃなくて、その日傘を探したんですけど、日傘なんか当然ないわけですよ、
うん、
でまあ普通の傘で、まあ、とりあえず日光が遮ればいいかなと思って普通の傘で、
うん、
傘を差してまあ、近くのね、自販機までなんで人から見られることもないだろうし、普通に黒い傘じゃないかな、なんか普通の色付きの傘を差して、とことこと歩いていったんですが、
うん、
逆にね温室効果みたいになってしまってですね 暑い、これ暑い、なんかあの傘の下の空気がものすごいぬくくなるっていうね。
どうして、何色だった、
黄色、黄色、
黄色はダメだな、あポカポカだな。
ね、というわけでですね、ポイポイさんの懺悔の、コメントいただきましたので、懺悔室ストックに、置いておきたいと思います。はい、懺悔室ストック、
聞いてよ。
何、はい、でしょう、聞こうではないか、アリスさん。
あのさ、
はい、
バイクのさ、
はい、
冬にほら寒かったから、
はいはいはい、
防寒のためのやつつけてるんだけど、
はい、
で夏は夏でなんか手が日に焼けなくていいなって思ってたの。
あーはーはーはーはーはは。
だけどだけどだけど、
はい、
僕の仕事が朝6時から午後の2時半じゃないですか。
はい、
2時半に終わって、
うん、
バイク乗ろうと思ったら、
はい、
あんなにカバー分厚いのに、
はい、
ブレーキが燃えるように熱くて、
バイクのあのハンドカバーをつけてたわけですね。
そう、ハンドカバーの下でなんでこんなに熱くなるのって思って、
はい、
めちゃめちゃ熱くて、なんか何焼けた鉄でも握るように、これブレーキかけるなってことなの。
いやいや、まあ足のブレーキありますからなんとかなるんではないかなと思ったりしますけどね。
足のブレーキはないんだけど。
ないのか。あ、そっかそっかそっか、うん、50cc のバイクだと
クラッチないから、それで、はい、それでだけどエンジンかけるのに左のブレーキを握んないといけないんですよ、
う
ん、
あちゃあちゃ、エンジンかけれない、これバイク乗るなってことですね。
これどうしろっていうのって思って、
はい、
もう熱いのになれるしかないって思って、
まあ
すごいあちゃあちゃあちゃあちゃ言いながらね、はいはいはい、エンジンかけたけど、
いやハンドカバーはやっぱダメなのかな、
黒いからかな、それともハンドカバー以外のところの熱が伝わってるのかな、
多分そっちじゃないですかね。
なの、
うん、その可能性もあります。金属のね、あれでブレーキのあれですよね、うん、握りですよね、
うん、
うん、はい、上川葵さん、毎度す毎度でございます。さあ、元囚人さんが、自治会以降ですと、自治会以降まで懺悔抱えたまま生きていかなくてはいけないのかと。
そんな、
はい、ホイホイさんが金色かわいいってことですけど、金色ってなんだろう、
え、子供がよく刺すやつ、
ああそうそうそうそう、子供の傘ですね、黄色の傘です。
そうだよ、あれは身を守るために目立つ黄色なんだよ。
はい、まあ、私は普段は何でしたっけ、透明なビニ傘をよく使うんですけど、透明なビニ傘はそれこそマジで温室になりますからね、ただのこう日傘として透明なビニ傘を差して歩いてたら、それはそれでただのバカにしか何も遮れないですからね、本当に。
じゃあさ、透明なビニール傘を、
はいはい、
油性マジックで黒く塗りたくってする。
いやいやいやいやいや、手間よ、黒い、
待って、はい、それちょっと面白い実験じゃない。
え、何それ、
ビニール傘を黒く塗りたくったので、
はい、
日傘になるかどうかチャレンジ、う
ん、あーなるほど。あ、でも気になるのがさ、
うん、
ペンキの色によって暑さが変わるのかっていうの気になりません？ペンキの色。
ペンキ。
塗装する用のペンキ。
ペンキか。
はい。
いや、変わるよ。
やっぱ変わるんですかね。
だって変わるってば。
はい。
そう考えると、本当は白が一番熱を弾くはずなんだけど。黒は吸収するから、
なんかグレーがおすすめとかっていう話らしいんですけどね。
グレー、
そう、色で涼しさが変わるらしいですけどね。なんか屋根に塗る遮熱塗料っていうのがあるらしくてですね、
うん、
そう、それでグレーにするメリットがありまして、 まあ、多少のデメリットはあるんですけど、そのグレーにするメリットとしましては、黒よりもグレーの方が反射率が高くて涼しくなってですね、で、塗った時の効果が黒や白より高いそうです。
うん、
そして色落ちが目立たないっていうことと、あとそのグレーの色自体がその見ただけで涼しそうになるらしいです
なるほど、
はい、黒ではなくグレーで屋根の表面温度自体は最大15度ぐらいらしくなるんです、低くなるらしいですね。ただ逆に白は逆に効果が少ないらしいです、
うんうん、
ですです。なので、うん、であと色落ちが目立たないとかっていうメリットがあるんですけど、
うん、
ですです。そう、ただデメリットとしましては、
うん、
何でしたっけ、まあ、色塗ったら当然色変わりますし、外観自体が若干ぼんやりするのと、
うん、
あとその塗料の劣化は、まあ、使われてる塗料によるんでしょうけど若干早いっていうのがあったりとか、
うん、
あとはその何でしたっけ、お家ってさ壁の部分と屋根の部分で配色をこううまく、ね、合わせたりする場合があるじゃないですか、
うん、
それで配色が合わなくなったりっていうこともあるそうです。
僕の家はちょっとだけ小豆っぽい色だよ。
私の家は瓦ですね。瓦屋
根は色忘れちゃった
ね。実際にその温度で、ね、色が、ね、何でしたっけ。
でも瓦ってすごいね。
そうですね、ただ確かですね、瓦の屋根のと私が住んでるところはこれ何色だろう。これ Google Earth とかで見るとさ、じゃあ Google マップとかで見ると屋根の色わかりますからね。はい、Google マップとかで自宅の色自宅。
あ、でもね、
はい、
本当は、ま、前はね、
はい、
うちの周りをぐるってこう回ってたんですよ、細い道。
うんうんうんうん、
でなんか回れなくなっちゃって、
ほうほうほうほう、
まだ隣の家もまだ建材の建て直す前のみたいな画像だったんだけど、
はい、
なんか道細道に入れなくなっちゃったよ。
ほうほうほうほうほうほう。あ、うちのあれですね、実家は普通に瓦屋根ですね。
瓦いいな、うん、
ですです。まあそんなこんなでですね、グレーです。グレー色してます。
グレーといえばさ、
はい、
グレーの軍手があるんだけどさ。
そうなの。
あ、いや、セリアとか行くと、
はいはいはい、
汚れが目立ちにくいとかいうので結構売れるんだけど、うん、
はい、
で僕がつけてるのが、
うん、
刃物、
はい、
刃物を通さない軍手。
あ、対人性があるやつですね。
それそれそれ、
はいはい、
でそれ両手じゃなくて片方ずつ売ってるんだけど、
はい、
それを買った理由は、
うん、
野良猫に対抗するため
なんだけど。なるほどね。あ、野良猫の爪が通らない。
そうそうそうそう。そして、
はい、
それをはめて、
はい、
毎日ご飯またって来る、
はい、
ちびまちゃんっていう女の子に、
うん、
撫でることをね、
うん、
なんとか覚えさせようって思って、
ほうほうほうほう、
で前はちょっとタオルぐるぐるにしたんだけど、
うん、
この軍手ならいいんじゃないかって思ったの。
うんうんうんうん、
刃物通さないんだぜって思ってそれつけて、うん、うりゃーって言ったら爪って繊維と繊維の間にブシッ刺さってくる。
あ、でもね、なんか対突き刺し性に優れる軍手もあるらしいですよ、
うん、本当？今度それ探そうかな。
そう、
なんか結局は意味がなくて、
そうそう、軍何でしたっけ、人生の場合そのあくまで切れなくするんで、
うん、
で、
う
ん、何でしたっけ、猫の爪ってさ先端が尖ってますから、
なんですよ、
そう、凸なんですよ、
凸なんです、
凸なんです。だから人じゃなくて凸じゃないとダメなんですよ。
ブシって普通の軍手のように刺さったから、
はい、
あ、これダメだって思ったけど、
うん、
なんとかそれで、
うん、
うりゃうりゃってこう、まず差し出したら、まず、右パンチ、左パンチってくるんですよ。
うんうんうん、
で、それをちょっと避けるぐらいで、あの、はい、爪が引っかかって、
うんうんうん、
で、もう一回引っかかって、うん、次に来るのは口なんですよ。
噛みついてくるわけですね。
そう。噛みついて、軍手をグイって引っ張るから、うん、あ、なんか抜けそうって思って、逆にグイって押し込んだら、うん、なんで近づいてくんのって言って、避けるんだけど、
はいはいはい、
で、ほらほら、ほら、痛くないみたいなナウシカごっこやってると、
うん、
だんだんちょっと軍手に垂れてきて、
はいはいはい、
じゃあちょっと手にチュリチュリしてみようかしら、とか言って、チュリチュリし始めるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
こう、すかさず頭グリグリグリって撫でようとすると、また口が来るので、
はい、
ゆっくり撫でて、で、ね、頭を撫でてると、って気難しい顔するんだけど、
うん、
それを背中の方に撫で始めると、うん、あら、私そこは舐められないとこだわって言って、背中気持ちいいんじゃないとか言ってちょっと任せてくれるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
調子に乗って、うりゃーって背中気持ちいいねーって書いてたら、
はい、
猫アレルギーの症状が出て、
アリスさん猫ダメでしたっけ確か。
そうなんですよ。それで、声が出なくなって、ふわーってなって。
ひえー
でもやっぱりね、
はい、
やっぱり撫でたいんですよね。
あー、なるほどね。
そう、今度じゃあ突に突破した軍手探すわ。
そう、何でしたっけ、耐震性、あの耐針って言ったんかな、
うんうんうん、
耐震性の、やつもあったりしますんで、その針仕事用のね。
じゃあアマゾンで探そう。
いろいろとありますので、探してみてはいかがでしょうか。
うん、探すぞ。
まあでも手袋をしてまでね、猫を撫でたい。まあでもアレルギーがあるのでマスクも一緒にした方がいいかもしれませんね。
マスクあんま意味ないね。
そうなの？なんかあの猫のアレルギーってさ、その体毛とかそういった粉塵、うん、猫からの、あのフケとかそういったんが鼻とか目に入って。
のその皮膚とかの、
はい、
その細胞がね、人間よりちっちゃいんですよ。
うんうんうん、
なのでこう剥がれ落ちたやつがちっちゃくって、浮遊もしやすいし、
はい、
吸い込みやすいんですよ。
だからそれがあるから、その目とか鼻とかね、
うん、
がっつりガードすりゃ、
その何だろう、
はい、
花粉と違って、
はいはいはい、
喉がガッてきて、
はあはあはあ、
それで呼吸がって声が出なくなって呼吸がおかしくなって、
うん、
多分僕猫と30分ぐらい一緒にいたら死ぬなって思うんだけど、
うんうんうん、
すごいなんか恐ろしい状態になっちゃうんです、
うんうんうん、
でも鳴らしたいんだよ、
まあ、猫アレルギーにね、そう、なんか効果があるものって何があるんでしょうね。なんかフルフェイスマスクとかしていくと、ガスマスク的なやつをすると、猫アレルギーにも耐えれそうな気はするんですが。
まあそういうのも
、うん、
ね、今の働いてるとこには売ってるけど。
まあでもそれをすると、ガスマスクを装備してね、耐震手袋を装備して、猫を触ろうとしてるんで、これ完全な不審者か、マッドサイエンティストじゃないですか、それ完全に。
かっこいい。
いや。
猫を触りたいだけにマッドサイエンティスト。
ね。
12秒。
ガスマスク装備に耐震性の、ね、耐突性の手袋を装備して。
かっこいい。
で、身がむき出してるところをね、引っかかれたりすると嫌なので、なんだろう、防塵スーツみたいなのを着てさ、宇宙服みたいなのを着てから。
あれでしょ、コロナの現場行くみたいな感じ。
そう。それで猫を触るっていうね。
シコーシコーって。
シコーシコーって言いながら。ね。
ちょっと。
はい。
暑いんですけど、想像しただけ。
まあでもあれですよ、スズメバチスーツなんかもいいかもしれませんね。
スズメバチスーツって何？
ハチ防護服みたいなのがあるんですよ。
うわそれは昔欲しかったね。
ね、何でしたっけ、そう、ハチ、あのー、防、ハチ、 ハチ防護服とかで検索するとね、ミツバチ系のものから、うん、ガチの、宇宙服みたいなやつまでね、うん、あったりしますね。
いやでもね、うん、僕んち昔、大昔、子供の頃、
はい、
柿の木か夏目の木かにでっかなスズメバチの巣ができて、
ほうほうほうほう、
で、煙も何もやらずに、
うん、
放水。もうとことん放水
ね。
でも攻撃来なかったよ。
なんだったっけ、そう、駆除業者向けのね防護服、うん、17万2160円。
僕猫を撫でるためにそこまでは投資できない
ね。元囚人さんか猫カフェと縁のない生活をしてるんですね、アリスさんっていうことで、ポイポイさんがね、私が猫になりましょうかってことではございますが、
ありがとうございます。
ポイポイさんを、俺個人的には猫耳症状なね肩をこう撫でくり回すというか、たっけーわっていうね、防護服ね。
みんなはそれぐらいのリスクを犯して何かを得たいものはあります？
え、うん、なんか他の防護服だと7万6千円のやつもありますね。さっきの8万のやつはそのファンがついてるらしいです。
空調服ですか？
空調服ですですです。まあね、防護服、そう、安物の防護服だとオオスズメバチの針は貫通してきよりますからね、マジで。
いや怖い。
はい、ウサギは大丈夫なのですか？どうなんですか、ウサギは、アリスさん。
ウサギは大丈夫。
ウサギは大丈夫。やっぱり猫か。
猫だけで。
なるほどね。
鳥も大丈夫。
まあ何でしたっけ、完全防護服状態で猫を触るアリスさん、アリスさん情報が、今後出てくるかもしれないっていうことですね。
いやいやいやいや、やらないやらないよ、
まあ、ある意味やりすぎ、今日のお題にもぴったりなのかもしれませんが、
なるほど、
はい、というわけでですね、今日の、ヘッドラインのコーナーでございました。ではですね、途中から聞いてる方の、なんか途中から聞いてるというか、ジングル流しますので、皆さん一緒にレイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。トウ、
レイブンズナイト、
お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左、今日はアーマードコアをプレイしてて、そのままの衣装で到着しました、HRR と書いて HR です。
画面向かって右、僕今今日はぬいぐるみの姿でお邪魔しているバーチャルネットシスター包丁姫ことアリセルフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、さくらさんがアーマードコアファイアーオブルビコン、それは単違うんだよなはい、というわけで、ウオン伯爵さん、元囚人さん、ブレイスさん、レイブンズナイトコール、ありがとうございます。はい、ポイポイさんもね、ありがとうございます。アリスさんも黄金樹の守りを習得すれば猫さはレイブンズナイトということでございますが、防御バフ、防御バフの魔法を習得すればはい、
防御バフはね、難しいね。
さくらさんは言わないといけないと思ってってことでございますが、そう、アーマードコアね、アーマードコアね、楽しいです、楽しいですよ楽しいですよ。
すっごい喋りたかってる。
いやでも対人戦のバランスはね、ちょっとどうかと、今のところ、うん、どうかと思います。
うん、
そう、私が何でしたっけ、もうありとらあらゆるこうね、忙しなくものすごいガチャガチャ操作して必死こいて戦っても
うん、
上空高くにふわふわ浮きながらミサイル垂れ流しする機体に勝てませんって。
それはちょっと辛い。なんかみんな同じ機体でやらないの？
いやー、なんかやりたいですね。あの初期機体オンリーバトルみたいなやってみたいですね。初期機体オンリーバトル、
チャンバラやろうぜ、
ね、初期機体オンリーバトルっていうのは結構なんか最近なんかね、10割コンボみたいなのもできてます、出てますからね。
コンボ
です。そう、
コンボ
キック当ててショットガン当てて、ニードルガン当ててショットガン当てるみたいな感じ。キック当てて剣で 2回切ってアサルトアーマーをバラすみたいな格ゲーかみたいな感じのね。
キックパンチ1個マインドです
ね。パンチで戦う人もいます。パンチなんかは6回ぐらい殴れますからね。ワンツー、マックのうちマックのうちみたいな感じ。はい、そんな感じでですね、なんかいやまあいろいろと、楽しいですが、まあ、今後ね対人とかいろいろと研究されていくと今後どうなっていくのかっていうのも気になるところではございますけどね。はい、アーマドコアの装備にコロニーってないかな。コロニー落としがしたいな。個人でやるようなレベルじゃないと思いますけどね。そう、どっちかっていうとガンダム動物園が、近くなってきているっていうことですね。ガンダム動物園ね、
何それ。
ガンダム動物園っていうのはですね、ゲームセンターにあります、ガンダム VS ガンダムシリーズ の新しい方のエクストリームバーストとかって言われてる結構新しめのガンダム VS シリーズなんですが、それがね騒がしいんですよ。そう、何でしたっけ、普通の格闘ゲームとかってさ1対1の戦いじゃないですか。なので負けたとなると己が悪いじゃないですか。でしょ。ただそのガンダム そのいわゆるエクストリームバーストとかをはじめとした VS シリーズは
お前のせいでか
2 on 2なんです。で2 on 2なので当然味方との意思疎通するときに喋りますし、負けた時のギャーギャーみたいな感じのね、そういったのもあったりして、でなんかガンダム動物園とか言われてたりすることがあるそうです。はい、まあんまりね良くない、話ではございますけどね。そのなんでが、そうで、それでそのお客様の声とかがあったりしてですね、ゲームシステム上どうしてもね、そういったのがあったりするらしいですけどね。ですんでまあゲーセンはマナーよくっていうことではございますけど、まあでも格ゲーとかでもね、その負けた相手に灰皿が飛んでくるみたいなこととかってもありましたからね。そういったのがあってあったりもしまするんでね、まあ、ちょっとその辺ある意味やりすぎな部分とかはあるかもしれませんけどね。まあ、何分対人戦闘でかつ、格闘ゲームとかだったらさ100円かかってますからね、言ったら、勝てば続けられますから、勝っても負けても1回きりで、お互い1回きりだったら別に文句は出ないとは思うんですけどね。はい、というわけでですね、今週のお題、やりすぎたやれなかったでいってみたいと思います。やろうとしてたけどやれなかったこと、ちょっとやりすぎてしまったこと、まあ、あとはですね、日常的に見るこれお前やりすぎだろみたいなことをね、思ったこととかですね、いろいろとあると思いますので、日常生活に支障が出たりしたりとかね、そういった話をですね皆さんから募集したいと思います。ところでアリスさん、気になったのがですね、これ例の一つとして挙げてるんですけど、不思議のダンジョンシリーズの風雷の試練、それをやりすぎたために、コンビニに入るといかに全部の商品を盗んで帰れるかを考えてしまうっていう話をアリスさんに聞いたんですけど、
そうですよ、
全部の商品は無理だろさすがに。
いやでも考えちゃわなかったかな、
はい、いやー俺はさすがに考えないね。
風雷の試練病が当分続いたよ。
風雷の試練病、はあ、はあはあはあはあはあはあはあはあ、まあでもあれですよね、どうやって 落とし穴でも罠の巻物を読んで持ち物を全部抱えて落とし穴に飛び込みます。
地下に落ちる。
そんな感じでですね、その、まあ、ゲームに関してはそうだな。まあ私も FPS のゲームやりすぎた時はついつい部屋に入る時には、ついクリアリングしてしまうっていうのはありましたね。画面の隅にしゃがんで潜んでないかみたいな感じのね。はい、コムちゃんこんばんは。マイノでございます。いらっしゃいませ。そう、そんなね、皆さんでやりすぎたこと、やってしまったことっていうことでですね、あとはね、ちょっとやりすぎなネタではございますが、まあ、県外客の方からするとちょっぴりやりすぎっていうことで、うちの実家のうどん屋さんなんですが、はい、特大サイズを頼むと1キロ超えのうどんがドーンって出てきますんで、ちょっとやりすぎかなっていう感じではございます。
1キロ、
うん、そして、やれなかったことですけど、
うん、
そう、アーマードコア6が始まるに伴い YouTube のトップページとかを更新する予定だったんですけど、
うん、
アーマードコアが面白すぎて見られなかったです。はい、そして、やれなかったこと、今週もアリスの懺悔室はやれなかったです。すいません、皆さん誠に申し訳ございません。
ごめんなさい。
1キロのうどんすげえということではございます。でもね、1キロのうどんってことですけど、冷静に考えたら1玉300グラムちょいなんですよ。
うん、
ね、300g、330g ぐらい。
3玉
?1 玉が。
いや、それでそれを3玉集めて1キロに。
そうそうそうそう、特大頼んだら3玉、ドーンって出てきます。
食えないな。
いや、意外とね、案外ペロリと耐えられる人多いですよ。
僕は全部切らないとダメだから。
あ、そっかそっかそっかそっか。ね、アリスさん、確か長いものは苦手なんですよね。
うん、ハサミで直近するみたいな。
そう、うどん伯爵さん 600g までは食べられるが、それ以上は無理っていうことで、まあ大サイズぐらいなら食べられるんじゃないかなって思いますけどね。さあ、というわけでですね、いくつか来てる話、見ていきたいと思いますが、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さんこんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今週のお題、やりすぎたやれなかったっていうことではございますが、やりすぎた話、大航海時代オンラインをやりすぎて他の MMORPG をプレイした際にギルドのことを紹介、パーティーのことを歓待、ゲーム内マネーのことをズカートとつい言ってしまい、仲間から何それって冷静に突っ込まれ恥ずかしい思いをすること。いやー、これありますね、これありますね。
何
何でしたっけ、ギル、ゲームによってさ、
うん、
いわゆるチームとかのことをギルドって言ったり、チームって言ったりさ、大航海の場合は紹介って言ったりさ、いろいろあるじゃないですか、
うん、
パーティーのことなんかは、まあ、普通にパーティーって言ったりすると思いますけど、
うん、
でゲーム内マネーなんかはもう当然ゲームによっていろいろと変わってくるじゃないですか。ドラゴンクエストだったらゴールドですし、
うん、
何でしたっけ、 FF だったらギルですし、
うん、
それをね、ついつい自分のゲームの中の、名称で言ってしまうっていうのは、まあまああるあるです。これはありますね、普通に。何でしたっけね、ギルドだけじゃなくて、あとはなんかいろいろな表現ありますよね、クランとかさ、
クランだね、
はい、クランとかね、そういうのがあるんで、やっぱりね、ついつい言ってしまいがち。クランで通用しないってこととかもよくありますからね、ゲームによっては。そう、ついついね、他の用語のことを、言ってしまうっていうのは、例えばなんですが、はい、そういう意味ではダークソウルをやりすぎてダークソウルの回復アイテムエストって言うんですけど、はい、ついついエルデンリングもエストって言ってしまったりとか、あとそのアーマードコアのね、リペアキットのことをエストって言ってしまったりとかさロボゲーなのにね、はい、回復アイテムとかをね、いろんな、 名称でついつい言ってしまうっていうのはありますね。ヒールしろとかっていうのホイミしろホイミしろとかね。はい。お、さぬきまいさん、香川県ご当地 VTuber こんばんは、はじめまして、さぬきまいさんこんばんは、毎度でございます。はい、というわけでですね、このタイミングで紹介 したいと思いますが、来週の、ゲストに来ていただくのは、香川県のご当地 VTuber さぬきまいさんでございます。まさかの。はい、というわけでですね、来週は何卒よろしくお願いいたします。はい、白ガンさんこんばんは、よーてるてる、よーよーですね、よー夜ですね、ロードワークお疲れ様でございます。はい、白ガンさんが香川県
に、うどんに白米が来ると次はパンかみたいな、
うどんに白米、あ、確かにね、うどん、うどん県部、うどん、あ、そっか、何でしたっけ、うどん伯爵さんは、うどん伯爵さん、うどん来ましたし、白ご飯さんでご飯来ましたから、次、パンさん、パン、うん、パンちゃん、誰かいたかな、いや、実は私、知ってる、
ブレット、
VTuber さんに、パンちゃん、いますからね。
今さ、ちょっと今ブレットって言って思い出したんだけどさ、はい、弾丸とかバレットって言うじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
だけどさ、つづりはブレットじゃないですか。
はい。
だからなんか、作品によっては棚のことをブレットブレットって書いてあると、なんかちょっとパンっぽいなって思っちゃうこと。
ほうほうほうほう。パンさん、パンさんはいないかねっていうことでですね。
パン。フォカッチャとか。
フォカッチャさん。ナンさんとかね、いそうですね。
パン系いないね、パン系。
パン系いないですね。さあ、ぽいぽいさんが、ご飯さん、どうぞどうぞどうぞどうぞ、しけしけしけしけしけ、どうぞどうぞどうぞ。もう完全に脳がルビコンに汚染されておりますね。
ん？ん？
何でしたっけ、アーマードコア6で、争いの種になってるそのエネルギー源でございますルビコンっていうのがあるんですよ。なんだろう、なんかファイナルファンタジー7のライフストリーム感があるんですけど、それに脳が汚染されてる、脳が汚染されると、大変なことに、ルビコンじゃない、コーラルですね、コーラル汚染、失礼しました、コーラルの方です、コーラル汚染がひどい。ルビコンはごめんなさい、アーマードコア6の、舞台の名前ですね。コーラルっていう、争いの火種にもなっている、FF7 のライフストリーム的 なんかエネルギーにもなるし、なんか麻薬っぽくもあるような物質があるんですけど、それに汚染されると、脳がコーラルになります。はい、これね、今後汚染される方いっぱい出てくるのかなって思ったりしますけどね。さあ、というわけで、やれなかった話ではございますが、泉式部さんの Steam のサマーセールで2023年でウィッシュリストに入れておいたゲームがどれもこれも大幅割引されていたので、これはチャンスと思って全部買ってしまったが、結局のところ1日24時間では時間が足りず罪ゲーになってしまってやれなかった。いや、私もね、めちゃめちゃ積んでます、いっぱいゲーム積んでます、やりたいんですけど時間がないです。これも全てアーマードコアとカンコレが悪いです。
なんか嬉しい悲鳴が聞こえてくる。
いや、ね、今そう、艦隊コレクションことカンコレがイベントやってるんですけど、
うん、
ちょっとね、えぐいんですよ。
ん？
難易度がえぐいんです。
なるほど。
もう正直ね、やりすぎだと思います。
カンコレはどんどん難しくなるね。
そう、難しくなるというか、もう初心者お断りみたいな、レベルになってきてですね、
もう入れないの。
そう、もう正直ね、カンコレに関しましてはもう運営やりすぎだろうってね、突っ込みたくなるような、感じになってたりしておりますが、
あれルーレットだもんね。
ルーレット、最近ルーレット関係ないですよ。
いやいや、
運ゲーね、運ゲーですからね、うん、ですです。そう、運営はエアプやぞっていうことでございますが、はい、ぽいぽいさんがアーマーとかは持ってないのに攻略やら対戦とか調べまくる悲しき汗人です。そろそろ買いたいです。お給料入ったら、ほら、もう今月末にボーナス入るかもしれませんね、 お給料入ったらぜひぜひアーマードコアポチッと、購入してみてはいかがでしょうか。8000円ぐらいしますけど9000円近くしますけど、
高いな。
高いです。さあ、というわけでアリスさんの懺悔室コーナー、懺悔ストック、懺悔ストックに入れときたいと思います。はい、泉式部さん懺悔ストック、よいしょ。これ懺悔ストック、結構溜まってますので、よいしょよいしょ。泉式部さんね、はい、懺悔ストック、これちょっと懺悔のコーナーをまとめてやる回とかも作ってみても面白いかもしれませんね。
そうだね。
そう、前みたいにアリスの懺悔室コーナーを特集ですね。
懺悔スペシャル、
はい、さぬきまいさん来週よろしくお願いいたします。こちらもよろしくお願いいたしますよね。ところで今日のお題、やりすぎたこと、やれなかったこと、なんか書いていきませんかっていうことですね。
さっきね、高いってね、高いものって言ったんだけどね。
はいはいはい。
ちょっと今日、
うん、
花まさ、肉の花まさってお店に行ったらね。
肉の花まさ、はい。
そしたら栗が売ってたんですよ。
栗ですか。
やばい。
マロンですか。
マロンです。とうとう僕の季節がやってきた。
アリスさんの季節がやってきた。
それで、はい、もうね。我慢できませんでした。
ほうほうほうほう。
ちょっとちっちゃめの袋で680円もするのに、マイマネーで買ってしまいました。
680円、栗が600、あ、でも、なんだろう、そのお祭りの屋台とかで買うとさ、最近ほら一袋1000円とかしおるじゃないですか。
いや、でもね、
はい、
その ちょっとしか入ってないっていうか、
はあはあはあ、
なんかいつものその大きさの3分の2ぐらいなのかなみたいな。
やっぱり栗の値段も高騰してるんですか、最近だと。
いや、まだ出始めたからだと思うんです
けど。そっかそっかそっか、なるほどね。
ほんで思わず初振りで買って、
はいはい、
家に帰って速攻茹でて、そして食べました。
あー、いかがでしたか。
甘くはないけど、はい、それなりに栗の味がちょっと嬉しくて。
あー、やっぱりこの時期の栗はまだそんなにも、
まだ青い感じで、
はいはいはい、
で、まあ、とりあえずはちょっとでも甘みがあったやつをインコ用に取っておいて、
インコに栗を分け与える。
そうそうそうそう。
自分で食べないんですか。
いやいや、だからちょっと残して、
うん、
青い子はあんまり食べないんだけど、はい、白い子が、
はいはいはい、
とにかく揚げたものはとにかく口に入れてみる体質というか、性質というか。
栗とかは大丈夫なのかな。
結構栗の食べ物、
木の実の分類なので。
でも木の実でもオーチャードの種とかは2人ともね、
はい、
いや、これは実が入ってないから食べませんって言うからね。なんか寂しい思いした時もあるんだけど、
はい、
でも栗はね、白い子の方は一生懸命食べてくれるから、もう楽しみにしててねって言って。
でもあれですよね、不思議なのがさ、栗に胃が、胃がってさ、なんでその胃があるのかっていうの気になりません？
すべての種は身を守るためにあるんじゃないの？
なんかね、なんですかね、動物に食べられないためっていう説もあるんですが、まあ、実際にその栗って地面に落ちた段階でですね、すでに割れてるんですよね。で、実際にその実の部分っていうのは、まあ、正確には種なんですけどね、それがむき出しになっていて、そのためになんかこれ胃がは動物から守るためではないのではないかみたいに言われてるんですよ。
僕はどんな理由でも受け入れるよ。
そう、まあ、今のところね、虫から守るためっていう説もあるんですけど、ただね、栗からね、ゾウムシなんかが出てきたりすることもね、イガがあっても関係なく栗の中に卵を産みつけてしまう栗とかもいたりするんですけど、まあでもそれでもイガがなかったら、まあ、ゾウムシ以外の、まあ、地面に接することになりますから、いろんな虫に食べられてしまうと考えられると、まあ、そういう意味では胃がんは、身を守る動きをしている働きをしているのではないかなって思ったりは あるんですけどね、うんうん、虫から身を守るためみたいな感じなのかなってな感じですね。
もしくは人間から守る、
人間から守る。そういえばその何でしたっけ、国広いとかって言ったことあります？
うん、
あれってその何でしたっけ、国を、国の取り出し方とかって、その足を使ってやるやり方って習いました？今では違うのかな。
子供の頃からやってるよ。長靴履いていって、
うん、
向きます。
さすがだアリスさん。
十字に割れているところをだね。
はいはいはいはいはいはい、
うりゃ、割れてなくてもうりゃ。
なるほどね。さあでは続きまして、サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
お金があると買いすぎてしまうサンミッシェルです。お、お店に行く、そういえば〇〇、かっこめんつゆとかサラダドレッシング等がもうなかったな。で買って家に帰ってみると、冷蔵庫や戸棚の扉を開けると、あれ、なんで君ここにいるの。
行く。
賞味期限が長いものはまだいいですが、短いものを間違えて買ってしまうとへこみます。そして同じ本の2冊目とか、消費しないものを重複して買ってしまうと自己嫌悪します。
ギクギク。
皆様は間違えて2つ目を買ってしまったこと、間違えて買いすぎてしまったことはありますでしょうか。それではこれ聞きたいね、みんなにも聞きたいね。なんか間違って2個目買ってしまった、買いすぎてしまったこと。
うん、僕はね、はい、買いすぎっていう意味では、
はい、
そうだ、塩飴切れたから塩飴だけ買いにダイソー行こうって言って、
はい、
帰りはなぜか4000円ぐらい使ってるんだよね。やばいよ。
そっか、買いすぎたこと、チラチラチラチラ、
うん、
身の回りを今見てますが、洗濯バサミ。
え、どういうこと。
いや、あのね、うん、何でしたっけ、あれを挟む用の洗濯物干し竿を直接挟めるようなちょっと大きめの洗濯バサミってあるじゃないですか。あれがあるとね、便利なんですよ。おやつの袋とかをあれで挟んでおけば、
うん、
ね、置いておけるじゃないですか。
確かにね、
あれで便利なんですが、そう、数が減ってくると、ついつい買い足しちゃうんですよ。あれどこ行ったっけみたいな感じでね。
普通にほら、棒状のこう挟んで、はい、プチって挟むやつじゃないところがすごいな。
そうそうそうそう、でかいやつです。ポールを直接挟めるやつですね。
うん、わかるけどさ、
そう、あれがね、そのいや、プチッとちっちゃいやつだったら、そのほら、お菓子のポテチの袋とかガバって挟めないじゃないですか。
まあ、折りたたんで挟む。
そう、折りたたん、湿気が入らないようになるべくちょっと何重にもくるくるくるくるくるって折りたたんでガサって挟みたいんですよ。
なるほど、
うん、なのででかい洗濯バサミが役に立つんですが、とりあえず1個か2個ぐらいまとめてあるじゃないですか、ああいう100均とかでね、
うん、
でまとめてあるのをその1個か2個だけ出して、そのポテチとかで使ってて、でそれをついつい紛失してしまったら、なくなったって思って新しいのを買い足したら、残ってた、まだ使ってない残ってた 4,5 個が一気に出てきてね、たりすることがあるんですよね。そう、洗濯バサミはついつい買いすぎちゃうってことありましたし、あとはね、付箋。
付箋
そん
なに使う？
いや、私ね、用事があったり、用事があったら、用事というか予定があったら、その付箋にメモをして、モニターにペッて貼るようにしてるんですが、その付箋の束をね、埋もれたりすることがあるんですよ。
確かにね、
埋もれてたら、あ、付箋なくなったな、新しいに買ってこようって思って、今目の前に見たら未開封の付箋が4つあります。はい、あとはやっぱり養生テープですかね。
養生テープは何に使うんですか？
梱包したりとか、うん、いろいろ使ったりするんですが、 いや、皆さんもちょっとその買いすぎてしまったことですね、買いすぎたものをちょっと聞いてみたい、聞いてみて、なんか買いすぎちゃったこととかですね。あとあれだ、精密ドライバー。
あ、それは分かる。
精密ドライバーね、
分かる。
はい。で、白ご飯さんが、ナイス白ご飯さんが、業務系のスーパーでぼんじり 1kg は買いすぎたと思った。ぼんじりってなんだ。
業務スーパーでそれ、
はい、
それ
ぼんじりってなんだ。
僕は買いたいんですけど、
はい、
買いたいな。
あ、ぼんじりってあれか、焼き鳥か。
そうだよ、
はい、焼き鳥のぼんじりか。なるほど。 1kg はちょっとさすがに、いやでも一人暮らしだったらそんなもんかなと思ったりしますが、
凍らしておけばいつでも。
そうそうそうそうそう、
いいな。
まあでも業務用スーパーとかでしたら、じゃがいも、カットじゃがいも1キロ買ったことあります。ね、カットじゃがいも1キロ。
じゃがいも、え、それは焼いたりするんですか。
ね、あ、サラダとかで使うような、あの皮が剥かれて、あの、うん、ゴロゴロ状態でカットされてるっていうタイプかな。カレーに使ったりとか、サラダに、あのマッシュしてサラダにしたりとか使えるようなやつ。
ほうほうほうほう、買ってみよう。
そうで、それを私、あの友達と一緒に、なんかその時ね、確かね、なんだったっけ、なんかロシアとか、なんか寒い地域の主食が芋っていうことを知ったんですよ、確かその当時ね。
あ、うん、
そう、なので芋を主食に、ご飯、芋を主食に食べようぜってなってですね、
うん、
で友達と一緒で、その友達と一緒にその芋パーティーをしようぜ、じゃがいもパーティーしようぜってなってですね、
うん、
でじゃがいも1キロを買って、なんかもう、冷凍されてるやつなんですけど、チンしたらそのまま食べれる的なやつ、
うん、
でチンしたじゃがいもを、マヨネーズつけたりケチャップつけたりして食べるっていうのをやったんですけど、
ポテトフライじゃなかったっけ。
ポテトフライじゃないです、じゃがいもです。じゃがいも、
そっか、
冷凍じゃがいもです、
うん、
はい、あれはね、うん、うん、あれはちょっとね、うん、あまり、よろしくはなかったかなって思ったりします。飽きる。
飽きちゃった。
ケチャップとマヨネーズとソースだけだと飽きる。じゃがいも、
いろんな味を用意しておかないと
ね。はい、エイチャルさん、ぼんじりは美味しいのでぜひぜひ。あ、そう、焼き鳥ね、私焼き鳥好きです。
そしたらさ、
はい、
僕がさ、
うん、
業務スーパーでぼんじりのなんか大量に入ってるの欲しいなって言ったら、
はいはいはい、
姉がさ、え、あれだろ、鳥の肛門だろって言うから、
は
あ
は
あ、いや、ほんと、まあ、筋肉っちゃ筋肉だけど、
はい、
鳥って、油腺があるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ね、羽をね、あの発水させるために。
はい。
でこのお尻の付け根のところにあるんで、
うんうんうん、
そこに頭をグリグリグリグリってやって、
うん、
で頭からこういろんな体のところにこう一生懸命つけたりとかするんですけど、その油線のところが、まあ、一応その脂身っていうか、
はい、
でそれがまあぼんじりなんですけど、
はい、
決して肛門だけじゃないんです。
あ、まあ、あのお尻周りの肉ってことですよね。
だからよく僕もね、僕のうちの鳥、
はい、
鳥と一緒に僕一人でよく会話をするので、
はい、
その時にはもうパナッカなぼんじりは美味しいんだよとかやってるけど、うん、
鳥にどんぼんじりの説明をするのか、私食べられるのではないかと恐怖するのかもしれませんけどね、鳥さんが。
違う違う、
はい、
鳥になりきって、うん、鳥がポノって名前なんだけど、
はい、
ポノッカのぼんじりは美味しいんだよって言って、
うん、
でもポノッカのぼんじりは一個しかないから開けれないのとかやってるんだよ。
なるほど。
よく考えたら、うん、鳥に一つしかぼんじりってないんですよ、うん、
あ、まあまあそりゃそうでしょうね。
これを1キロとかすごいじゃないですか。
すごい量ですね。
とっても貴重な部位だと思うんだけどな。まあそれを言ったら豚の鼻とかもだ、それは1個しかないけど。
まあ確かにそうですよね。はい、コメントで椿さんからいただいております。母の金で、あの名前わからない、ね、名前わからないがネジネジされてるゼリーを買いすぎて怒られたことはある。確か50本だっけ。あれか、ねじり棒ゼリーか。
何それ。
え、アリスさんわかると思う、あの駄菓子屋さんにあるやつ、ねじり棒ゼリーで検索してみてください。ねじり棒ゼリーで合ってるよね、確か。そう、なんかねじねじしたゼリーです。ねじり棒ゼリー、はい、これね、1本30円ぐらいであるんですけど、まあ、50本、いや50本は多いな、買いすぎだねそれは。はい、ねじり棒ゼリーですね。椿さんの親御さんは何歳なんだ、何歳なんでしょうね。椿ちゃんはだいぶね。あ、アリスさん見つけました。ねじり棒ゼリー、
見てきた、
見てきた、見たことあるでしょ、うん、これ駄菓子屋さんとかに売ってる、
うん、
そう、これ50本買ったらしいですけど、これね、
なんかさ、これ確かなんか日記っぽい味しなかったっ
け、は
い、
え、何何
日記、
いや、なんかいろんな味があったような気がするんですけど、
うん、
うん、
なんか買ったことない
ね。そう、基本的には、いや、いろんな味というかいろんな色だけしかないんですけどね、もう正直、何でしたっけ、砂糖とかそういったものしか入ってないですから、うん、着色料とね、うん、はい、そう、あとはBB 弾は買うのはいいが、残ったやつをどうしていいのかわからんのよっていうことですね。その BB 弾なんかもね、最近のやつってさ、
うん、
バイオ BB 弾っていうのが使われてるんですよ。バイオプラスチック、
そうそうそう、
土に変えるやつなので、ただね、保管状況が悪かったら、購入してから時間が経つと傷むんですよ、 BB 弾も。
確かに、
バイオ系なので、その湿気とかを吸うとね、
うん、
なのでその辺のね、お手入れも、傷んでる BB 弾を銃で使っちゃうと、銃自体が調子悪くなってしまいますから、その辺もね、ちゃんとしないといけなかったりするんですけど、そう、なのでね、BB 弾もね、なんかちょろっと残ったりして、前のやつと混ぜて使いたくもないんですよね、あんまり。そうですんで、その辺は確かに買いすぎると、うん、困りますよね。はい、まあ、買いすぎたこと、あとはね、よいしょ、ゲーム買いすぎっていうのはやっぱありますからね。はい、では続きまして、マシュマロの白くないところさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、ぽいことぽいです、ぽいやんけ。はい、今宵のお題、やりすぎたこと、やれなかったことで、私がやれなかったことはない、私に、ない、やれなかったことはない、私にやり残したことなんてないと、思える心の余裕を作ることです。心の余裕ないですね、はい、と思える、今年の夏はゆっくりしたかったものです。まあ、夏は終わりましたけど、この後もゆっくりしていただければいいんではないかなって思いますけどね。うん、あと、部屋を掃除してて、あれ何これ、こんなもん買ったっけ的なことは、たまにあるらしいです。はい、心の余裕はね、持ちましょう。あ、ちなみに私、買いすぎたものといえばですね、エネループを買いすぎました。エネループをというか、充電用乾電池ですね、買いすぎました。めっちゃ買いすぎました。なくなったから買い足したら、なくなったやつが出てくるんですよ。 おかげで現在、エネループ
炭酸の電池、
そう炭酸電池4,5,6,7,8 8本、え、8,9,10,11,12、
え、ちょっと多いな、
うん、多分それぐらいあるまず8本パックのやつが2パックあるのは確実にあるし、
うん、
でそれ以外にプラスチックのケースに入れてて保管してるやつが結構あるし、ですです、そう、あれもいっぱい買いましたね、エネループ。まあ、あのカメラのね、あの写真撮影とかのストロボによく使ってたんで、それでその結構使ったりはしてましたけどね。はい、椿さんがうちにはやたらゲームのコントローラーがある。あー、ゲームコントローラーもね、いや、私ゲームコントローラーといえばやりすぎたで思い出しましたよ。
お、
私じゃないですけど、昔さ、まあ、ロボゲーつながりで、うん、ほら、あの鉄器っていうゲームがあったじゃないですか。
うん、
超バカでかいコントローラー、あれはね正直やりすぎだと思いますカプコンさんがやりすぎた、鉄器というねコントローラー。はい、
あとね、フライトシミュレーターのゲームなんか、
はい、
ものすごいあれじゃないですか。
あ、フライトシミュレーター用のコントローラーなんかもね、ガチのもんはやりすぎですよね、本当に。
コクピットですかみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あとメモリーカード、おお、メモリーカードも確か買いすぎたことありますね。
うん、
私あのプレステ用のメモリーカードなんかは、あの何でしたっけ、純正じゃなくてさ、1枚のメモリーカードで8枚分入るみたいなやつを買ったことありますね。
おお、
そう、何でしたっけ、プレステ時代にその RPG スクールっていうゲームがあったんですよ。まあ、スーファミ時代からもありましたけどね、
うん、
RPG スクールで、ゲームの作ったデータを保存しようと思ったらメモリーカード1枚丸々使っちゃったんですよね、当時。なので、そう、メモリーカードはねいっぱい欲しかったっていうのはあるんですけど、はい、ポップミュージックのコントローラー欲しいのよ。あー、音ゲーのコントローラーといえば、私あのダンスダンスレボリューションのコントローラー持ってました。
すごい、
ダンレボのコントローラー、多分今でもあるんじゃないですかね、あれ探せば出てくると思いますね。まあ、あの専用コントローラーとかっていうのも結構やりすぎたものっていうのはいっぱいありますからね。
うん、
そう、ゲーム業界ありとあらゆるものがその結構そのね、本気で作りすぎてえらいことになってるとかね。そういう意味ではそのやろうとしてでできてない、あのクラフトピアなんかもいろんなものをパクリじゃない、やりすぎてるのではないかなって思ったりしますけどね。
うん、あ、やりすぎっていうかさ、
はい、はいはいはい、
よくんち、
はい、
もうすごい雑草がすごかったんで、
ほうほうほうほうほう、
シルバー人材の方に来てもらうことにして、
はい、
まあ、えらい価格取られるなって思ったけど、まあ、ちょっと背に腹は変えられないと思って、
ほうほうほうほうほうほう、
だけど、この炎っていうか、朝の8時から、午後3時半まで頑張りますって言われちゃうとさ、
はい、
あの、シルバー人材とおじいちゃんおばあちゃんも来なかった
さ、
大丈夫かなって思って、
なるほど、
したらさ、当日の朝さ、うん、プロだから任せてくださいなんて言ってさ、
はいはいはい、
すごい人数で来てくれたんだけど、
はい、
ものすごい量の、あの45リットルのゴミ袋の大きさの、
はい、
あの透明な袋に、
はい、
40袋、
はあ、
草を詰めてくれました。
はあ、すげえすげえ、
ものすごかった、
プロだ、それは
すごい。
コメントで、
だけど、
はい、
うん、それを出すのが、うん、
はいはいはい、
燃えるゴミの日に、うん、5袋まで
なあしか出せないんですね。
そう、捨てるにも1ヶ月かかる。
はあ、まあ、でも何でしたっけ、田んぼがあるところでしたらもう燃やして田んぼに撒いてね、 何でしたっけ、トラクターで耕してヒーローにしたりっていうのは あるかもしれませんけどね。
おお、
はい、コメントでですね、あああったな、五感メモリーカード多重カードバンク切り替えがめんどくさいんだよねっていうことでございますが、そう、あの何でしたっけ、8枚分使えるってなったっすけど、その、うん、プレステで認識さそうと思ったらその1枚ずつの切り替えね、切り替えないと使えないみたいな感じのがあったんですが、そう、それでね、まあ、やっぱやりすぎだと思ったのが32枚分使えますみたいなのはさすがにやりすぎかなって、思った次第ではございますけどね。
お、32枚、
DDR のコントローラー懐かしいっていうことでですね、元囚人さんがダンスダンスレボリューションのコントローラーを持ってたけど、マンションに住んでた時下の階の人から苦情来て大家さんに怒られた。そう、あの耐震マットみたいなの敷かないとダメなんですよね、あれ確か。そう、マンションとかでやる場合で、あとその何でしたっけ、上手になるとステップが軽やかになるので、あんまり音も出さずにプレイできるっていう。最初のうちはついつい踏み込んじゃうみたいな感じのね、ありますが、椿さんが草むしりはうちがやろうかみたいな感じでですね、
いやすごかったんですよ。でも本当に、はい、ガラーンとして、うん、で、なんだろう、庭にレンガをね、
はい、
敷き詰めたのがなんか5年ぐらいかけて、
はい、
僕と母と妹の3人で、うん、敷き詰めたんで、
はい、
最初雑草で見えなかったけど、
はいはいはい、
雑草を抜いてったらなんか随分と素敵なレンガが出てきたじゃないって言われて、これちょっと僕たちで頑張ったんですよって言ったら、あら業者じゃないんだとか言って、ちょっと褒められてて、へへんってなったけど、
はあ、まあでも手作りでね、そういうレンガ作りでしっかりやるっていうのはね、まあ、家庭用の DIY 的なやつね。
あれはね、ガーデニングという
の土木作業
だからね。うん、
はい、そしてですね、除草剤とかは使わなかったんですかね。
使わなかったんだよ。
例えばその草刈りといえばですね、コメントでいただいてるんですけど、草刈り用のヤギのレンタルサービスがあるんですけど、草刈り代行ですね、今や人気が出て順番待ちらしいですね。
あ、そうなんだ、
はい、
でもうちは夏目の木があるからやばいと。
あー、なるほどね。
でもちょっと夏目もそろそろ切ろうかって諦めてるんだ。
はい、まあただですね、この草刈り用の、ヤギで草をこの除草するデメリットみたいなのがあるんですが、
うん、
生き物なので、まあ、手間がかかるんですよ、もちろんね、運んだりどうとかするのね、
うん、
でかつ雑草だけでは餌が足りなくなることがあって、
うん、
で当然草だけじゃなくて飲み水をやらないわけにはいかないですし、
うん、
さらに、糞の片付けとかが必要でして、
うんうん、
そう、結果人手がかかるので費用削減はできないらしいです。はい。まあでもそのヤギと触れ合えるっていうのはあるのかなっていうなところはありますけどね。まあエコな感じがしたりとか話題性があるっていうのはあるかもしれませんけどね。
うん、
ヤギがね、草を食べてですです。そう。まあ、これをやろうと思ったらヤギや羊の世話をする必要が、出てくるので、まあ、その人件費で除草した方がずっと安いらしいです。ですです。まあ、ヤギさん雑草は美味しいんですかね。
うーん、どこまで食べてくれるのかな。
なんか何でしたっけ、草刈り代行なんか、動画とかではヤギに除草させたらわずか数時間で雑草を壊滅させたみたいな感じのね。
へー。
佐賀県なんかではヤギのレンタルが非常に、人気らしいんですが、まあある意味デリバリー動物園、まあ、子供とかのとヤギさんを触れ合いさせるっていう意味では非常にいいサービスなのではないかなって思いますけどね。でついでに草もヤギさんが食べてくれるみたいな。牛じゃダメなのかっていうことではございますけど、牛は運ぶの大変だよね。そう、牛はさすがに運べないでしょ。
なんか牛は体重が、
そう、 だからそういう意味ではそのやっぱりヤギなんでしょうね。
うーん、ヤギ強いな。
はい、でコメントで人手の入りにくい急峻な傾斜地とかだとヤギの方がいいことがあるそうですね。はあはあはあはあ、人がやろうとすると結構大変な場所とかだったら、はい、ヤギで草刈りは大人気、黙々と草を食べて1日100円でってことではございますけど、佐賀県ヤギレンタル、まあでも何でしたっけ、そう、うちの地域とかもですね、なんか夏場になるとその墓地とかが雑草でボーボーになったりするので、そういったものをその掃除というか、ね、草刈りするのも地域の手間が、人手がかかったりするんで、まあ、そういう時にヤギを放牧とかちょっとしてみるのもいいかもしれませんけどね。
もう
草刈り代行ヤギレンタル、ヤギね。でまあ、これは1日100円、1年間なら3万円、1頭では寂しがって鳴くことが多いため2頭以上での、レンタルらしいですね。
かわいい。
でもこれは結構広い地域とかでですね、草刈り機を使うのが大変だって、年に 3,4 回刈らないといけなかったんですが、まあヤギを大ヤギをね、使うことによって、草刈りの手間が省けたりっていういいことはあるんですけど、どっちにしろ糞とかの処理をしないといけないっていうのはありますけど、ますからね。はい、というわけで次はマシュマロの方も行ってみたいと思います。はい、マシュマロいただいております。エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは
っす。
今日のお題、やりすぎたこと、やれなかったことですが、やりすぎたことは、HR さんも経験済みの飲みすぎて、急性アルコール中毒を2回ばかりありました。わーお、ちゃんぽんは危険ですね。私、急性アルコール中毒までは言ってないですからね。やれなかったことはあるのですが、それは秘密です。ほうほうほうほう。夏が終わるというのに、真夏日が続いています。 MC の方々もリスナーの皆様もお大事にということで、まあ、今後涼しくなっていくかもしれませんが、急に暑くなったりとかですね、また台風が伝染とかいう話になってますので、台風が近づいてきたら、災害とかにはね十分気をつけながらですねやって、過ごしていただければいいんではないかなと思いますけどね。やっぱり酒はね、酒は自分の何でしたっけ、まだいけると思った時にはもうやばいですからね。
酒は飲むもの飲まれるなってやつだね。
酒は飲むとも飲まれるな、そうやばいと思って、まだいけるはもうやばいです。まだいけるはもうやばいです。はいね、ちなみに草は、根元までは食べてくれるけど根っこは残るから結局除草剤が必須。まあ何でしたっけ、木とかを栽培してる地域とかの草のみを食べるんだったら、除草剤撒くとね木まで枯れちゃったりすることがありますから、ね、予想よりすっごい食べるらしいですけどね。はいはいはいはいはい。ネットでヤギを飼えば地味にちょっと面白いものを見た時にも生えてくる草を食べてくれるのかな。なるほど。そう、草が、あれですよね、その何でしたっけ、配信とかでねコメントにいっぱい草が生えたらヤギが食べてくれる。はいね、うちと飲み比べする、鬼と飲み比べはねやばいですね、それは。ご飯さんがてんてんてんてんてん、ヤギ通り済みって草が食べられたわけですね、これはコメントでね。わらわらわらってから、ヤギが通った、ヤギ通り済み。はい、元主人さんからいただきました、ありがとうございます。ちょっと授業をサボろうと保健室に行ったら救急車を呼ばれた時はさすがにやりすぎだと思った。うわー、それは確かにやりすぎですね。何の病気ですか？仮病です。
どんなことを言ってそうなったのかが知りたい。
ね。
ちょっとお腹が痛くてとかじゃなくてさ。
はい。
もうお腹がもうやばいみたいな。
ね。どれぐらいの、どんな感じのね、あの病気の表現をしたのかっていうのも、ね、気になるところではございますけど。うん、はい、世の中アルコール度数 67.5 の、スネークベノムというビールがあるそうな。ビールで 67.5 度はやばいな。
すごいね。
蒸留酒でアルコール度数が高いものっていうのはあの世の中存在してるんですけど、
うん、
ビールはちょっとやばいですね。
どんな味なんだ、
ね。ちなみに元囚人さんはあの風邪っぽいんですけどって保健室に飛び込んだらしいです。
あ
いや、はい、ヤギに臭くわれてます。ヤギに臭くわれてます。はい、しずいさんがですね、アーマードコア6やりすぎました、たった今、アーマードコア6のトロフィーコンプリートしたそうです。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ、フロムにありがとうの意味を込めてコンプリート。普段は、そういったトロフィーなんかは集めない派らしいですね。はぁ、トロコンはすごいね。ちなみに何時間ぐらいで到達できました？そう、その辺が気になります。アーマードコア何時間ぐらいで到達できたかっていうのが気になります。しずいさんは、うまいです。
全国大会にも出た人なんだ。
そう、バチクソ前です、はい。すげえ、パーフェクトマーセリナーも取ったのか。何それ、パーフェクトマーセリナー、放置込みで57時間。あ、それぐらいできるんですね。57時間か、まあ、頑張ったらいけそう。私も、ちなみに私現在何だったっけ、一番やってるであろうエルデンリングが、1239時間。
それこそやりすぎじゃない。
いや、でもそんなでもないはず。
そうなんだ。
セブンデイズトゥーダイが518時間。
うん、
でも多分ね、一番やりすぎてるやつは多分これだと思う。あ、超えたわ。コナンエグザイルが1109時間やってるんですが、
うん、
それ超えましたね。ですです。で、うん、ですね、はい。一番やってるのは PSO2。 ほうほうほうほうほうほうほう、ですです。パーフェクトマーセリナーっていうのは、ミッションすべて S ランククリアらしいですね。ちなみに、スネークベノムは日本に入手できる代理店がないので公式ホームページから連絡して取り寄せることになるそうですね。ほうほうほうほうほう、ね、要するにフロムやりすぎなんですね。いや、フロムゲー、ダークソウル3はそんなにやってないはず。ダークソウル3は276時間、うん、あまりやってないですね、
うん。
モンスターハンターライズ330時間、あんまやってないですね、うん。ですです。あ、一番やってるゲームじゃないけど一番やってるものあるわ。これダントツだ。
ヘキか。
ダントツだこれ。
カンコレか。
違い、あの、カンコレはゲームプレイ時間出ないですから。
鉄器は
ね、うん、多分もっとえぐいぐらいやってる。いや、わかんないです、うん、
うん。
一番やってるゲーム、私が現在 Steam にあるゲームで一番プレイしているというか一番起動しているアプリ&ゲームは何かと言いますと、
うん、
ストリームアバターズ。 これだ、この画面下にいるこいつだ。はい、画面下にいるこいつ、2290時間ですね。ですです。ちなみにですね、コメントではございますが、白ご飯さんがですね、まあ、HR さんといい私といいエルデンリングめっちゃやってるのに2周目行ってない勢はいるのいるはず、ほぼ対人とかですね、はい、ご飯さんはに私なんて2周目行ってるどころかエルデの王を倒してない。ラスボスクリアしてね。はい、さくらさんがPSO2 プレイ時間36,167 時間。いや、これプロゲーマー目指せますよ、それ。その36,000時間をね、あの、エイペックスレジェンズとか、エイペックスをはじめとしたゲームに費やすとプロゲーマーね、目指せる可能性ありますけどね。はい。まあでもそういう意味だったらさ、泉式部さんなんかの大公開時代オンラインのプレイ時間なんかも相当やばそうな気はしますけどね。
ああ、そうだね。
はい、というわけでですね、まあ、ネットゲーなんですけどね、うん、まあ、ネットゲームか、やり込んだネットゲー、何があるんでしょうかね。さあ、というわけでですね、コメント、掲示板こんなところですので、お題のコーナーでございました。さて、では今、皆様、今から皆様にコロコロ試合をしてもらいたいと思います。コロコロ試合、コロコロタイム。さあ、恒例のコロコロタイムでございます。YouTube でコメントいただきますと、画面下にあなたのアバターが登場いたします。そして今からですね、そのアバター同士でバトルロイヤルを行っていただきます。さあ、最後まで生き残ったあなたには当配信で使える500ブンズがプレゼントされます。さあさあさあ、皆さん準備はよろしいでしょうか。まだコメントしてない方、今 YouTube でコメントの方をすればですね、コロコロ試合に参加することが可能でございます。さあ、メイン来た、これメインコンテンツじゃございます。あ、まあ、でもある意味レインブンズナイトではメインコンテンツなのかもしれません。そう、ストリームアバターズ一番起動してる時間が長いアプリケーションではございますが、さあ、生き残る、さあ来いということでですね、さあ、皆さん準備はよろしいですか。バトラーコマンドを入力しますよ。はい、ではバトルロイヤルのコマンド3 2 1、ポチッとな。2000時間の人、さあ、皆さんが画面から消えました。そして、上空から降ってきて戦闘スタートでございます。さあ、始まりました、恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。今日最後まで生き残るのは誰か。さあさあさあさあさあ、最初から激しい戦いが繰り広げられておりますが、すでに何名かが戦闘不能となっております。さあ、弾け飛ぶ。さあ、現在残ってるのはもう半数ぐらいにはなっておりますが、さあ、皆さんの状況はどうだ。体力状況はみんながほぼ、なくなってるところではございますが、現在体力が多いのは元獣人さんと篠森千佳さんと小口さん。おっと、ここでポイポイさん戦闘不能。残るのは椿さんと、小口ちゃんと元獣人さんと篠森千佳さんではございますが、あ、小口ちゃんがかさまれた。小口ちゃん戦闘不能。そして篠森千佳さんと元獣人さんとの一騎打ち。体力的にはもう元獣人さんが若干ほんのわずかだけ有利か。さあ、篠森塚さんの上に回復アイテムが降ってきた。さあ、元主人さんと篠森塚さんの一騎打ち。回復アイテムの分、篠森塚さんが有利にはなりましたが、さあさあさあ、逃げる元主人さん、追撃する篠森塚さん。おっと、ここで近接のどの試合どうなる。元主人さんピンチだが、おっと、決めた。なんと逆転勝利でございます。今日の勝者、元囚人さんでございます。
ありがとうございます。
惜しい、篠森千佳さん。あれは篠森千佳さんの方が勝ったなって思ったんですけど、逆転勝利、まさかの逆転勝利でございました。はい、というわけでエンディングでございます。 いや本当に大逆転、めちゃめちゃ熱い戦いでございましたね。はい、というわけでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そういえばなんか何でしたっけ、初音ミクが16周年らしいですよ。
すごいね。
え、レイブンズナイトの方が初音ミクより長い。いや、そりゃそっか。え、
そりゃそうだよ。だって僕は初音ミクよりも前に長い近畿設定をしてるんだ。
そう、そうですよね、そうですよね、そうですよね。初音ミクは、16周年らしいですが、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。初音ミクは2007年、そうですね、レイブンズナイトは2006年からスタートしておりますからね。はい、そんなこんなでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。来週はですね、ここに今日コメントに来ていただいたさぬきまいさん、香川県ご当地 VTuber の、方に、来てお越しいただく予定でございますんでね、楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、思えば未来に来たものがということです。そう、AI ボイスとかもね、いろいろと進化してはいますが、でも初音ミクのボイスに関しましてはなんかね、今でも初音ミクしてるようなそんな気がしますけどね。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、自称、あ、そうそうそう、その前にこちら、明日セブンデイズ2ダイ無双やる？
やりたいです。
やりましょう。ではやりましょう。はい、
でもアーマードコア、
いや、まあまあまあ、それは別に、ね、
でも当分アーマードコアになるとかなんとかって、
いや、でもええんちゃいます？セブンデイズ2ダイ無双はやりましょう。
なんだろう、おかしいな。
で、セブンデイズ2ダイ無双の前に、配信して私2回コードする予定でございます。
大丈夫ですか？
はい、というわけでですね、明日セブンデイズ2ダイ無双、その前に、アーマードコアの配信なんかもしようかなって思ってたりしておりますんでね、また、楽しみにしておいてください。で、金曜日あたりにですね、もう一回対人配信やろうかなって思っております。クリアする前に対人配信ですね。アーマードコアの対人配信なんかもやる予定でございますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。エルデンリングもやりたいね。はい、そう、体がゾンビと闘争を求めてるってことではございますけどね。はい、アイビスとっつきで倒せばサクッと終わるらしいですけどね。レイブンズナイトオフ会がもはや遠い昔の思い出、懐かしいね。はい、私も完全に記憶が色あせていますがね。
ん？
え？レイブンズナイトプチオフ会みたいなのがね、大阪で行われてたりしてたんですよ、昔。その昔、大昔です。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そう。まだジンさんがいた時かな？アーマードコアとセブンデイズ2ダイが合体する、そんなキメラは嫌ですね。ロボに乗ってゾンビを倒すゲームが。
アーマードセブンデイズ2
ダイ、
ダイ、
はい、というわけでですね、今日は、最後までお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週も楽しみにしておいてください。よかったら高評価、チャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。チャンネル登録数が結構勢いで、最近伸びてますんでね、私も頑張って、いろいろと配信やっていきたいと思いますので、これからも仲良くしていただければと思います。では、この辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルのデシスター、包丁姫ことカリスロビムでした。
この2人でお送りしました。では次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさい。
またねー。